さあ、それではこの場所のシーズンごとの魅力について教えていただきたいんですが、春はどんなところが魅力でしょうか。
春はですね、やっとこう暖かくなってきてっていうのでですね、はい、芝がとてもこう生えそろってくるんですね。それで要するにここ一面がこうきれいに芝で緑になって、はい、とてもきれいな高原という形になっていきます。それと富士山という部分、まだその時には富士山も5月まで雪が残ってますので、とてもこうなんていう美しいコントラストを見せてくれます。
夏はいかがでしょうか。
夏はですね、やはりここは1000メーター高原ですよね。1000メーターの高原、ここのセンターハウスもエアコンはないんです。
それだけ涼しい、
はい、涼しいんです。都会でもうエアコンないと寝れないよっていうような人がいっぱいいますけど、はい、うちは窓を開けてたら寒くて、閉めないと寝れないよっていう部分ですね。それぐらい涼しいですね。
秋はいかがですか。
東京方面からいらっしゃる方の場合は、はい、青木ヶ原の樹海を抜けていらっしゃるんですよ、
はい、
そうすると青木ヶ原が都会よりも1ヶ月ぐらい早く紅葉を始めて、綺麗なモミジが見れたり、そういうシーズンになりますね。
なるほど、
はい。
さあ、そしてちょっと厳しめの冬ですが
寒いですねマイナス12度になりますね、
はい、
しかし冬の富士山ほど綺麗なものはない。もう青空と白い雪を羽織った富士山、これのコントラストっていうか、これは一番最高でしょうね。すごいですね。お正月なんかここ満杯になりますからね。
おー、
130組ぐらい入りますから。
そんなに、
はい、もうみんな大丈夫この寒さでと思うんですけど、もう皆さんやっぱりそれなりに防寒対策、テントの中でストーブを焚いたり、いろんな形でですね、そういった用具も揃えて、でお正月を楽しんでいらっしゃいますね。
いいですよね。お正月をここもう雪にもまとった富士山を見ながら過ごすっていうのもありですよね。さあ、それではこちらをベースに周辺で楽しめるアクティビティ、それからレジャー施設なんかもありましたら教えていただきたいんですが。
そうですね、これからはシーズン的にですね、富士の芝桜祭りっていうのが富士本栖このリゾートで5月の中旬ぐらいまで、僕も行ったことあるんですが、とっても綺麗。
あとはそうなりますと本栖湖もですね。
そうですね、本栖湖の方もそうですね。
カヌー、カヤック、サップ、いろんな楽しみ方ができますよね、はいはい、そうなりますともう本当に小児湖、西湖、富士五湖あたりまで足も伸ばすこともできますし、
はい、
まあ、それこそお子さん連れの方だったら、ちょっとお子さん、じゃあ富士急ハイランド連れて行こうか、そういうこともできますよ、ね、
そうですね。それで温泉もいっぱい、日帰り温泉できるところもいっぱいありましてね、はい、そういうところでやっぱり入って帰っていくという部分が一番の楽しみじゃないでしょうかね。
あとはまあ本当に静岡県側の方に降りてきますと、朝霧の高原のあたりっていうのも行ってみて、道の駅とかそういうところを訪れるっていうのもありかもしれませんね、はい、
でミルクランドっていうところもありましたね、はい、美味しいチーズとか、そのハムとかなんかも売ってますしね、
はい、はい、さあ、そしてここなんですけども、管理でされていて大変なことってどんなことでしょうか。
夏はですね、芝刈りですね、1週間に1回芝を刈らないと、膝まで雑草とかなんかも生えてくるので、本当暇を見ては芝を刈ってる。
電動カートみたいな感じのやつに乗っかってみたいな感じですかね。
そうです、そうです。
あれで手刈りではもう絶対無理ですよね。
手では絶対無理ですね。
逆にこの仕事の魅力とかやりがいってどんなところでしょうか。
リピーターのお客さんが多いので、はい、今回何回目っていう形で来ていただける方がいらっしゃいます、はい、もうそれで、まあ、向こうも覚えててくれたんだなっていうような形でですね、じゃあまた帰りにはまた来るよとかね、そういうふうに対応していただける部分が、今までそういったサービス業をやってなかったので、年を取ってきてそういうふうに人と触れることの方がなんか楽しみですね、はい、
それこそ本当に一番最初に始められたパーマカルチャーっていうところでいくと、うんうん、そう、人間の気持ちの循環っていうところもあるから、ちょっとまた楽しいんでしょうね。
あ、そうですね、いいこと言いますね。
ただマナーとかなんか意識してほしいななんて思うことって何かありますか、ご利用の方に。
はい、まあうちでは 最初はですね、やはりなんて言うんでしょう、ゴミ袋を駐車場に置きっぱなしで帰られた方とかなんかがあったりという部分で、非常にがっかりしたことがあったんですが、最近では皆さん、ゴミをもう積極的に拾っていただいたり持ち帰っていただくという部分で綺麗なんですよ、割と。そういう部分では感心しますね。はい、
さあ、利用される方々にこの場所で感じてもらいたいこと、それから知ってもらいたいことってどんなことなんでしょうか。
環境という部分でね、強く意識する必要はないですけど、その生活の中で何か一つにこだわっていただければ、はい、自然に地球に優しい暮らし方ができるんだという部分、まあ、ここで、まあ、ゴミの出し方とか餌をこうやる時も、お客さんには彼らが食べてる餌っていう部分は米ぬかで発酵させるんですけどね、そういうふうに発酵してこうやることによって非常に鶏も元気になり、匂いもしなくなるんですよ。あ、そういったことがあるんだなっていう一つのことをですね、考えていただき、まあ太陽光とかなんかをこう見ていただいて、あ、これからもこういう自然エネルギーという部分が必要なんだな、しかしそれだけでは太陽も気ままですから、うち風力もあそこにあるんですけど、気ままなもんで、人間の都合よくはいかない時もある。だから今からのその世の中っていうのは、いろんなエネルギーをミックスさせてうまく使っていくという部分にこう気づいていただければいいのかなというふうに思いますけどね。はい、
さあ、それではこの後は場内を案内していただきながら、さらにお話をお伺いしてまいります。
はい、わかりました。
さあ、それではセンターハウス、こちらの方の受付のところからお話をお伺いしていきたいと思いますが、まずはこのセンターハウス中に入りますと、びっくりするのが、一番目につくのがアルパカの餌やり体験って書いてあるんですけど、どういうことでしょうか。
アルパカ2頭飼っておりまして、はい、可愛いアルパカなんですよ。目が大きくてクリクリして、はい、それにこう餌をこう与えていただく、はい、まあ、うちでは人参なんですけど、はい、人参を、
皆さんにご購入いただいて、
はい、購入いただいて、これでアルパカを、はい、
なるほど。
あまり触れることはないですよね。
ないでしょうね。で、はい、お子さんなんかも、アルパカってこんな感じみたいな子もいらっしゃるかもしれないですよね。
は
い
は
い
は
い、
で、皆さんこう走ってアルパカのところにこう行ってね、はい、楽しんでらっしゃいますね。
なるほど、
はい、
さあ、そしてその受付のもう前からといいますか、もう左横の方にはズドーンとも大きくフリーサイトが広がっている、はい、基本的にはお話にお伺いしましたが、フリーサイト、
はい、
なので、まあ、自分で位置を決めて車を横付けして、はい、まあ、他のお客様にご迷惑にならないような感じで、それぞれ譲り合って使っていただく、
は
い、
そうですね、
はい
はい、
そして左側の方にはですね、今そのまま見えてるんですが、富士山がドーンと広がってくるということですね。
そうです、もうだいぶ見えてきましたね、
はい、
もう皆さん富士山をこう正面にテントを張られますので、
やはり、
で、やはりうちではこうなるべく早く来て、はいはい、いい場所を取りたいっていうお客さんが多くて、はい、朝早くからお見えになっておりますね。
なるほど、
はい。
さあ、そして右側の方には何やら囲いがあるんですけど、ある囲いは何でしょうか。
ドッグエリアなんですね。
あ、じゃあワンちゃん連れの方もこちらのキャンプ場 OK っていうことですね。
はい、そうです。予約するときにここの、G エリアの中のドッグサイトという部分で予約していただいて、はい、車とテント、そしてワンちゃんも一緒にその中で過ごすことができる。
中の方に入って過ごすことができる、はい、ということなんですね、
は
い、
でその他のところではどうしてもリードは必ずつけていただいて、はい、ワンちゃんと一緒にという形なんですが、うん、中ではもう本当家の中で過ごしているような形でですね、はい、テントサイトの周りでワンちゃんを放し飼いにできる。
さあ、そしてまた広いサイト、このちょうど太陽光パネルの下のあたり、このあたりもサイトでよろしいんですか。
そうですね、はい、H のエリアになります。
H のエリアには今何やらこう木がこう植わって、今から育っていくのかなみたいな感じなんですが、これは何の木でしょうか。
これプラムですね。
プラム、
今プラムの苗木を去年あたりからこう植えて、
はい、
ゆくゆく何年かかかるかもしれませんが、うん、はい、できたら皆さんにプラムの収穫をしていただいて食べていただくという部分まで持っていきたいなというふうに思っております。
なるほど、
はい。